크로니클. 経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに、最先端のビジネスやテクノロジー、そして起業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡井沢です。
後藤直義です。
今週のゲストは皆さんおなじみ、脱炭素ファンドのエナジーインパクトパートナーズの黒崎美穂さんです。
黒崎さんに今回来ていただいて、今回は気候変動の悪役、一番有名な二酸化炭素 CO2 の影に隠れてですね、しかしながら最近非常に問題だと言われることが多いメタンですね、この CO2 に並ぶこの温室効果ガスをどうやってビジネスとしてお金を稼ぎながら解決していくのか、このトピックについて黒崎さんなりの見方でご紹介いただきます。
メタンっていうとなんかあんまり身近じゃないなだとか、牛のゲップでしょとかって思うかもしれないですけど、実は皆さん結構身近に接してるんですよね。天然ガスのほぼ主要成分もメタンだし、都市ガスのボってキッチンとかでやるのもメタンだし、だから実はその身近なところにあるこのメタン、ここについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。それではどうぞお聞きください。はい、本日もようこそいらっしゃいました、黒崎さん、こんにちは。
黒崎さん、
お久しぶりです。
夏の格好でね、もうマリンブルーのなんかブラウスで今日は登場されてますけど、
もうそちら30度超えておっしゃいました。暑いですね。
めちゃめちゃ暑いです。めちゃめちゃ暑いです。もう朝からエアコンガンガンかけているのですいません。
炭素出してる、炭素。
すいません、はい、すいません。
いや本当謝ってください。シンガポールはシンガポールは本当ダメなんです、そこら辺生産国なんで。
ね、なんか必要以上に冷やしますよね、シンガポールに。
あ、そうなんですよね。
リニューアブルエナジーのアクセス全然ないくせにそういうことやるんで、もう
すいません、ほぼガス使ってる国なんで ね、はい、もう90何%、はい、ガス使ってる国なんです。
天然ガスですよね。
天然ガス使ってるんですけど、もうそうですね、会議とか行ったらみんな、長袖着て、ショール私は着て、ちゃんと
外は30何度で中はキンキンで、それでショールを着て白クマのアイス食べながら辛ラーメン食べるみたいな、もう何重にもこのロスをしてるみたいな世界ですよね、アジアのそういう深刻なんか先進国って
ね。ちょっと考えなきゃですよね。なんか冷たくするのがおもてなしになっているから、ちょっと
今日のトピックはですね、実は、我々グリーンビジネス、いつもですね、この地球温暖化の大敵である CO2 といかにビジネスで戦うのかというのをですね、1年間レポートして、ゲストの方に知恵を貸していただいたんですけど、なんとですね、実は温暖化の原因になるガスのですね、うち、その貢献度ベースでいくと 20% 以上が CO2 ではなく、実はメタンというガスで、これメタンってのは相当な悪者なんですけど、いつも CO2 に隠れていると。そこを黒崎さんは見逃さない。この隠れた温室効果ガスの準主役級のですね、このメタンをなんとかしなきゃいけない。ビジネスで面白い形で解決しなきゃいけない。これについて黒崎さんがすごく面白いスタートアップであったりとか、今アメリカで起きていることをご紹介くださいますと。黒崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんかちょっと探偵地区ですよね、はい、CO2 に隠れてるメタンをこう掘っていく感じなんですけど。
お母さん、メタンってあんまり知らないでしょ。
そうなんですよ、私メタンってあんまり日々馴染みがない気がするんですけど、私たちの生活の身近なとこにもあるんですか。
メタンありますね。メタンと皆さんが普段耳にしているガス、天然ガスって実は同じもので。
同じもの
なんですか。そうなんだ。
なので皆さんが普段今の目にしているもの、天然ガスなんですけど、中身は CH4、 化学記号で書くとそれをで表せるのがメタンという成分、物質になってまして、今後藤さん話されてましたが、温室効果ガスとしては非常に CO2 よりも20倍ぐらい温室効果があると言われているものなので、これが増えてしまうとですね、本当に20倍大変になっちゃうという話なので。
そうか、じゃあそれこそなんか牛のゲップとかで、が出るとか、なんかそういう風に言われてて、あんまり身近じゃないんだけれども温室効果高いガスみたいに思ってたんですけど、私たちがそのガスバーナーとかでボッて出るやつ、あれもメタンだったんですね。
そうですね、元はメタンなので、日本の場合だとメタン取れないので輸入がされてきて、それは LNG という形で 液体にしてすごく冷たくして日本に持ってきて皆さんが使えるようにするためにはまたそれをガスに戻してさらにガスのパイプライン乗せて皆さんのお手元のガスバーナーとかコンロで使えるような形に今熱量調整などをして運ばれてきてます。だけど中身は同じものになります。
なるほど。じゃあ整理しますと我々がいつも気候変動の敵と解決しなきゃいけないガスとして二酸化炭素をいつも上げてますけどこのメタンというのは同じぐらい、まあ、非常にこう温室効果の高い解決しなきゃいけないものであると。で化石燃料の一種ということでいいんですよね。
石炭、そうですね、
石油、天然ガス。石炭、石油、天然ガスっていう、まあ、こういった化石燃料3兄弟のうちの、この天然ガスっていうのは実は正体はメタンであると。
もうなんかちょっと団子3兄弟、すみません、私年がバレちゃうけど。
いや、俺
も、ね、
私も団子3兄弟に気にして。
しまった。
並んでる感じをちょっと想像しましたが、一番多分ダイエット頑張ってる。
そうですよ。
団子かなっていう、
ね、
イメージが。
一番 3なんですね。三男は天然ガスで実は正体はメタンでありますと。でこれは当然あれですよね、天然ガスとは日本も火力発電所で使ってますし世界中が火力発電所で主に使ってるわけですけど当然燃やせばこの、メタンを燃やしてることになるので、こういった温室効果があるガスが出ますし掘ってる最中とか移動中に漏れてしまったらそれこそねそのまま生メタンが地球を温めてしまうということ
なんです。もうまさにその通りですね。なのでガスもちろん、まあ、今ガスバーナーの話を先にしてしまいましたが主にやっぱり使われているのは産業用としてももちろん電力の、発電所ですね。ガスの発電所で燃やされて皆さんの電気にもなってますし今冒頭シンガポールはそれを 95% 電力ミックスで使っている国なんですけども、まあ、そういった例もありますし当然運ばれてくる時には日本の例ですと船できますよっていうお話をしましたが、うん、アメリカの国内ですとやっぱ国内で天然ガス取れるメタンが取れるのでメタンを採掘する時にも漏れてはいけないと思いますしそれをパイプラインで運ぶ際にも、まあ、漏れが出てはいけない、うんまあ、その生メタンが、はい、出てしまうっていうことが今非常に問題視されてまして、まあ、冒頭後藤さんおっしゃってたように本当に温室効果ガスの中でも、まあ、大きな割合を占めますし温室効果も非常に CO2 も高いということで2022年にですねアメリカではこれを取り締まろうということでメタンの漏れに対して罰金を課すということで決まっています。最高額去年と今年ですとだいたい15ドル MMBTU というのがガスの単位なんですけれどもそれにあたり15ドル。それが2025年には最大金額で、まあ、30ドル近くにまで跳ね上がる。
金額ですか？
罰金ですね。
どれぐらいになるんですか？インパクト別で。億円単位とか。
もうそういう単位になってきてしまうので、まあ、罰金やるよりは、ちゃんとその漏れを防ぐ方に、コストをちゃんと使った方が、うんまあ、この罰金を払わなくて良いですよね。と。その前に、どこで漏れが起きてるかっていうのをちゃんと検知しましょうね。ということでやっぱり皆さんその罰金の金額を見たら、まあ、焦りますし、まあ、自分のアセットのどこに漏れがあるのかっていうのをちゃんと検知したいということです
ごい下品な話で恐縮なんですが、
はい、
ビル・ゲイツの本にメタンというのはおならもメタンであるって書いてあってで、うん、おならだって書くとメリンダが怒るからあんまりおならって書けなかったんだプレスリリースにあっていうどうでもいい話をですねビル・ゲイツがまあ書いてるわけなんですね。いやこれビル・ゲイツが書いてるわけですから私じゃありません、うんまあ、言ってみたらおなら相当のものが採掘現場とかいろんなところからプスプス漏れていて漏らしたら君罰金なっていうことになってると、まあ、ざっくりとそういう話で合ってます。
合ってます。すいませんちょっとなんかうちの息子と話してる感じがでもこれすごいわかりやすい。
漏れてるってわかるものなんですか？その匂いがするのか見えるのかどうやって検知したらいいんですか？
匂いないんですよ。なので日本でガス漏れの匂いありますよね。あの匂いって実はつけられてるんです。皆さんの危険察知してもらわないといけないので匂いをつけて日本では送られてきてるんですけど、なので漏れはちゃんとした特別の機械がないと検知できないということで、弊社で投資してる、はい、会社のプロジェクトカナリーという会社があるんですけれども、うんうんまあ、それはまさにそういうパイプラインの実際のアセットにセンサーをつけてメタンを検知するということをやっています。もちろんセンサー 算もつけますし、その上がってきたデータを処理して、まあ、どこでどれぐらい漏れがあるのか、まあ、どういうふうにアセットの中で範囲が広がってる、まあ、どれぐらいの量というのを分析するツールも持ってるんですけれども、やはりまあこの罰金っていうのと、まあ、メタン自体が温室効果が高いということで、まあ非常にアメリカの中では今、まあ、このプロジェクトカナリっていう会社だけではなく、まあ、サテライトデータでそういったものを検知する技術っていうのも出てきているので、まあそういった会社が気合になってます。
これどうやって動くんですか、基本的には。
基本的にはセンサーをこういうパイプライン、こういう今、後藤さんが出していただいてますけれども、はい、パイプラインの、まあ、ある一定のところにつける、まあ、もしくは、あとは採掘している現場のところにつける、いったことで、まあ、メタンを、まあ、しっかりセンサーの、キャッチして、メタンを探知してくれる。
検知
そうですね。ガスを検知するセンサーになりますね。
それって難しいんですか？魚焼いたらピピピピピとか言って最近
確かに東京ガスの人にガス漏れセンサーつけてくださいねって言われたりします、
ね、俺でもいけんじゃねえのみたいな、ちょっとすいません間違ってたらなん
かいやいやいや、そこまで多分複雑化しているものではないんですけども、やっぱりメタンに特化したセンサーをつけるっていうのはやっぱり業界では新しいコンセプトであったので、2021年だったかと思うんですけれども、弊社投資をさせていただいて、もうすぐにやはり弊社の投資家さんである企業のパートナーさんですね、なのでガス会社さんとか電力会社でもガス事業をやってるところとか、まあ、そういったところプラス、あとはオイルガスをやってる、まあ、オイルメジャーさんなんかには非常に引き合いがある、まあ、技術ですし会社にもなってます。ちょっと話がそれるんですけど、メタンもやっぱり検知しなきゃいけないですし、今 CO2 も検知しなきゃいけないということで、まあ、プロジェクトカナリ自体はメタンもやってますし、今 CO2 の検知も同じような技術でやっているということで、まあ、非常に注目がされている会社の人ですね。
今これホームページを一緒に見てるんですが、なんかちょっとした電柱みたいのに太陽光パネルとなんかこう検知器みたいなのがついていて、多分これ太陽光で発電して
24
時間と止まらずにガス漏れがあったら漏れてますっていうのをなんかこう多分すぐさま教えてくれるようなネットワークを築くような、なんかねルーターみたいな感じの機器なんですよね。
そうですね。
これ、はい、漏れてるって分かった場合ってどうするんですか？その絆創膏みたいなの貼るのか、あるいはなんか燃やしちゃうのか、なんかどうするんですか？
いや気になりますね。気になります。気になります。
それはやっぱりパイプラインのメンテナンスになるので、そこはガス会社さんが来て、プロジェクトカナリがやるっていうよりもガス会社さんが来てちゃんと対応するという形になってますね。
いいお客さんがついてるんですか、すでに。
弊社の投資家さんの名前は言えないんですけど、はい、こちらにも多分プロジェクトカナリのウェブサイトにも載ってると思うんですが、どういうインダストリーでってなると、先ほどお話したようなやっぱりアップストリームのオイルガスやってる会社さんですとか、ミッドストリームですとやっぱりパイプラインの業者さんですとか、まあ、そういった、
はいはいはい
はい、会社さんがすでにお客様としてついて動いプロジェクトとしては動いてきているものになる。
まあ、つまりそれだけこういうその天然ガスを、家庭のガスコンロとかね、料理する台所まで持っていく、その途中で生メタンが地球の裏でいっぱい漏れてるのが、もう曲がりならんということで、罰金コースに入ってて、ここがまあ、ある意味スタートアップのビジネスチャンスに。
そうですね。はい、おっしゃる通りですね。はい。先ほどちらっと申し上げましたが、こういう物理的にセンサーをつけるってやり方と、当然そのサテライトでモニターしようっていう、やり方もあって、私もともとブルームバーグが古巣ですけれども、ブルームバーグのニュースチームなんか、やっぱりそのサテライトデータでメタンの漏れっていうのを検知するスタートアップのデータを使ってニュースチームがこうニュースを書いたりとか、まあそういったこともやられてきているので、まあただですね、やっぱ今後、まあ何が重要かというと、やっぱり正確性が重要になってくるので、まあ、実際のセンサーをつけた方が当然ながら正確性は増すので、まあ、弊社としてはそちらに投資をさせていただいているということになります。
まあ、ある意味これは、天然ガスをたくさん採掘できるアメリカならではのビジネスオポチュニティという感じ
ですね。そうですね。そうですね。はい。
日本掘っても出ないですもんね。
ちょっと出ないところなのですが、そうですね。アメリカのやっぱり特徴的なところになるかなと思います。当然国内で取れてますし、国内で取れたものをパイプラインで輸送するっていうのが本当に基本になってきているので、ただ日本は忘れてはいけないのはそこから買っていますので、日本のガスも遡ればコープの1、2じゃなくて3のところですね。ストリームのエミッションとしてちゃんとモニターしていかなければいけないということで、COP26 ですね。で、メタンプレッジっていうのがされてますけれども、日本もそれに入っているので、ちゃんと。
そうなんですか。
はい、知らない間に LNG の
勝手にメタンにコミットしてたんですか。
なのでちゃんとそのガスのバイヤーとしてはそういったところも気をつけて見てからなければいけないということで、まあ、日本も全然その蚊帳の外ではなくて買っている当事者、
そうだ、
当事者としてあのこういったところを見ていかなければいけないということになります。
ありがとうございます。
はい、
メタンプリッジというのを日本がやっていたとちゃんとやらなければならないということですね、これ。
はい、そうですね。
いや、黒崎さんがおっしゃったように、日本は天然ガス使っているユーザーじゃないですか。でも、はい、天然ガスって石油とか石炭みたいに、燃やしたら CO2 出すわけですよね。
そうですね。
どうしたらいいんですか。我々その結構日本と天然ガス使ってると思うんですけど、使い続けてていいんですか。
そもそもメタンを、メタンが問題だとおっしゃってますが、メタンを燃やしたらメタンが排出されるんですか。それとメタンを燃やしたら CO2 が出るんですか。
CO2 が出ます。CO2
問題と一緒だってこと
ですか。そうですね。
燃やしたメタン
っていうのは。はい、燃やしたメタンはやはり先ほど一番最初の話してた、後藤さんお話しされてた CO2 をどうしようっていう話と同義なので、
同じですね、
はい、同じなので CO2 の排出量としてはその1トンあたり、例えば石炭とか石油に比べてはある程度低いんですけれども、当然ガスをあの燃やしたら CO2 が出てしまうので、じゃあそこを今後ね、やっぱりどうしていこうか、皆さんの生活にはとてもまあガスは欠かせないものですし、いきなりガス止められてもあの生活に支障が本当に出てしまうので、まあ今後そのガスというものをどうしていったらいいかと、まあそこの燃やした後のものをどうしようかといったところで、はい、いくつかやっぱりあの新しいスタートアップが出てきている分野になって、あのやっぱり問題が大きければ大きいほど、まあ、皆さんチャレンジするスタートアップも多いということで、まあ、このガスっていうのもあのいくつか出てきてます。一つ注目するところはやはりガス燃やして、その出てきた CO2 を、まあ、キャプチャーするということで CCS のビジネスとしても今注目がされています。で、実はすいません、私後藤さんと岡さんに先ほど申し上げるの忘れてたんですけど、ガスを採掘するときはですね、実はいろんなガスが混じって最終的にメタンをお届けされてるんですけれども、そのいろんなガスが混じってる中で CO2 も混ざってしまってるんですね。なので CO2 とメタンが混じった状態で皆さんのお手元に届いてはいけないということで、 CO2 とメタンですね、メタンだけを取り除く、なのでメタンを送る。でそこにある CO2 をどうするかということで、ここの CO2 をキャプチャーしようという CCS のビジネスもあります。これはいわゆるガスプロセッシングに対する CCS のビジネスと言われてるんですけれども、なんですけど、なんで私がこれを今言ってるかというと、これ一番 CO2 の濃度が高いので、CO2 キャプチャーしやすいという、あの CCS の業界では CO2 キャプチャーしやすいと言われているものの。
繰り返します。どこでキャプチャーするんでしたっけ、このプロセスは。
天然ガスを採掘するところですね、現場です。
主にはメタンが欲しいんだけども、そこになんか地味毛量もろもろガスが混じってる、その中に高濃度の CO2 がいるので、ここで取っちまえば、
はい、
濃厚なやつがごっそりいけるっていうことですね。
はい、おっしゃる通りです。なのでまあガスの CCS というと、このガスプロセッシングの CCS と、あとは先ほどからお話ししているガスを燃やした時に CO2 が出てしまうので、
そうか、
ここをキャプチャーし
ようであるんだ。
なるほど。
なのでそのまあ燃やした段階での当然 CO2 はガスの発電所で CO2 が出てきたものをキャプチャーするというやり方も皆さんちょっと想像しやすいとは思うんですけれども、先ほどのガスプロセッシング、その混合されてメタンと一緒になっているものよりは CO2 の濃度が低いので、まああのキャプチャー率としては高くないけれども、 CCS のやっぱり使える分野の一つとして今注目がされています。
なるほど。
で、あの、そうですね。ここで、まあ、活躍しているスタートアップさん、CCS のスタートアップさんたくさんあるんですが、弊社は、カーボンアメリカという会社に投資をしておりまして、カーボンアメリカの特徴としては、キャプチャーをする技術を持っている。これがフロスト CC と言われている技術で、もう一つ特徴としては、彼らはキャプチャーもするし、ちゃんと CO2 を埋めるところもやるし、そこまで届けるその輸送もやるということで、プロジェクトディベロッパー型の CCS のスタートアップとして言われています。
めっちゃキャピタル入りそうな、なんかすごくこの キャピタルを必要としそうな話で、なんか、くらっときますね、スタートアップの話だと言われると。
そうですね。まあ、なんでそういうことに対して注目がされてるかというと、まあ、キャプチャーするのも大変ですし、埋めるのも大変だし、その輸送も大変なので、まあ、そこを全部一括で引き受けますよっていうのは、やはりその CCS をやりたい業者さんにとっては本当にありがたいことであると。なので、そこをスタートアップとして、まあ、全部やっていこうと。当然そのキャプチャーの技術も素晴らしいんですが、そこをプロジェクトとして賄っていくことで皆さんの課題を解決できるというところに注目をしているスタートアップになります。
先ほどのキャプチャーって2箇所あるって言いましたよね。天然ガスを、はい、掘り起こすときに出てきちゃう二酸化炭素を上流でキャプチャーする、はい、上流のキャプチャーと、あとはメタン、天然ガスを燃やした後でこう煙突からもくもく出る二酸化炭素を、まあ、燃やした後取る下流のキャプチャーと、このカーボンアメリカはどっちのプロセスでこの CCS をやる会社なんですか？
基本的にはいろんなアプリケーションがあるんですけど、今は後からお話しした
燃やした後の
ポストコンバスション、そうですね、はい、燃やした後の、キャプチャー。
ここって三菱重工とかがなんかやってるところ
ですね。やられてます。はい。はい。
この会社は何がそんなその素晴らしい、何をこう武器にこの CCS 界で名を馳せてるんですか？
一つはやはりそのプロジェクトデベロッパーとしての立場っていうのが、まあ非常に注目がされているというところと、まあそのキャプチャーの技術でフロスト CC と言われているものがあるんですが、CO2 を冷やす。で、冷やして、はい、冷やして液体になるまで冷やすと。という技術になります。で、基本的には今メインで使われている CCS の方法よりもやっぱり 30-50% ぐらいコストが安くなると言われているので、まあ、これが全部うまくいけばという話なんですけれども、当然そこに弊社としてもまあ注目をして投資をさせていただいている形になります。
アメリカでそのプロジェクトサイトがもうすでに立ち上がってるんですか？
はい、そうですね。ちょっとやっぱりこれもどこだっていう話ができないんですけれども、
そうなんですか？
ケミカルプロセス、化学、まあ、エタノールっていうのも、まあ、非常に CO2 インテンシブなセクターで、まあ、そこにいくつかプロジェクトで入らせてもらっていますし、大きな会社さんとプロジェクトが始まっているところなんですが、非常にやっぱり引き合いは強いかなというところになります。
岡さん、今日は黒崎さん挙動がおかしいですね。暑さのせいなんですよ。
名前を
なんか今日は挙動がおかしいですね。
そうですね。ちょっとサラリーマンなのでちょっとなかなかね、ここはコンプライアンスで話せないところがあるんですけど。
基本的には、はい、そのメタンを燃やして二酸化炭素が出たところを、みんなで待ち構えていてキャッチして埋める。まあこれは CCS ですよね。
はい、
でその中でもフロストだけですから、そうですね、まあ、いわゆる冷やすと、冷やし作戦でこの CO2 を効率よく捕まえると。で、はい、要はその煙突とかになんかデバイスをつけて冷やして、なんか液体とかにするんですか？どうするんですか？
液体にして、それだけをやっぱり取り出して輸送していくっていうのがやり方なので、当然燃やすと CO2 だけじゃないガスがいっぱい混じってしまっているので、まあ、その CO2 だけを、まあ、純度の高いものをやっぱり冷やし、それだけ冷やす技術っていうのがフロスト CC の技術として今カーボンアメリカでは開発しているところ。
フロスト CC ってなんかちょっと夏に涼しい名前です
ね。私今欲しい感じですよ。
もともと炭酸水とか好きだから、しかもなんか凍らせたらシワシワすんのかなみたいな。
そうですね。
そうですね。
炭酸ですもんね。
そう。
なるほど。これでちゃんとそれを地面に埋めて保管までやるんですか？
そうですね。はい、そこまでやる。
非常にまあディベロッパーですね。これって
ディベロッパー、はい。
っていうよりはだからデッドでちゃんと取んないといけないようなプロジェクトっぽい感じな感じがしますけど、どうなんでしょう？
にごやかな感じで濁す感じなんですけど、そうですね、もちろんエクイティもそうですし、ご推測の通りデッドのプレイヤーさんも、はい、いらっしゃるようなスタートアップになります。
これはアメリカとかですか、それともアジアでも？
アメリカ、はい、今ちょっとすいません、名前の示しているカーボンアメリカという会社で今アメリカでやっているところなんですが、今のところやっぱりアメリカの市場を中心にやっていこうということで、ビジネスプランとしてはそうなっています。
岡さん、
はい、
メタンが天然ガスだって知れてよかったですね。
いや、すごいよかった。すごい結構でメタンも天然ガスもそうだし、その都市ガスの中にもメタもあるしっていう、なんかそのいろいろつながりました。そうなんだと思って、ガスって言った時にね、いろいろありますからね。
そうですね。なので、そのガスって言った時に、まあじゃあ今後どうしていこうかって言ったところで、やっぱりその天然ガスを使いつつ、メタンを使いつつ CCS をやるっていうのが、今やはりまあコスト的には一番見合うんじゃないかと言われていますし、弊社の分析でも今のところそんな見立てが立っているんですけれども、まあ、CCS だけで全部をやっぱり解決するのは難しいので、まあ、いろんなやはりパスウェイがあった方がいいんじゃないかということで、まあ、もう一つアメリカで動きがあるところとしてはリニューアブルナチュラルガスという、まあ、何なのっていうところなんですけど、日本の昔から馴染みがある言葉としてはバイオガスとかバイオメタンとか、はい、
畜産業とかで豚小屋から出てくる、なんかあの、堆肥のから出てくるなんかメタンガスを、はい、みたいなのに入れて燃やすとなんか暖房になるみたいな、ああいうやつですか？
その通りです。はい。それをやはりまあ同じクオリティで作っていこうと。なので、皆さんが今使ってるガスですね。それに代替できるぐらいのクオリティにしていこうと言われているのがリニューアブルナチュラルガスなんですけど、まあちょっとご想像つくかと思うんですが、やはりその供給面でかなり限られてくるのですが、やはりこれを欲しがるバイヤーさんも非常に多くいらっしゃって、まあそこのある意味一つ取り合いっていうのが、まあ起きてきてるんじゃないかなと思います。弊社としては、作ってる会社さんじゃないんですけど、それを使って今後ガスをの今ビジネスをやっているエンチャンテッドロックという会社は、ガスを燃やしてバックアップのジェネレーター、前回のちょっとポッドキャストでお話ししていると思うんですけれども、バックアップのジェネレーター持っているところで、マイクロソフトさんと一緒にデータセンターのバックアップなんかをやっている会社なんですけど、今後はリニューアブルナチュラルガスに切り替えるというビジネスプランを持っているスタートアップさん
で、なんていう会社でしたっけ？
エンチャンテッドロック、はい、
いやこの会社は熱いと思う
この
派手じゃないんだけど説得力があるんですよね、
うんうん、だって絶対必要ですからね、ジェネレーター。
そう、黒崎さんのやっぱり EIP さんのこの投資先ってなんか魔法みたいなソリューションというのはなんか異常に地味なんだけど、絶対になんか必要そうな説得力がやっぱじわじわある会社が多いですよね、うん、やっぱりそのエネルギーの世界からやっぱ出てきた VC というのもあって、現実
を
感じる。なんかすごく
バイオガスって、その今まで言う私たちが使ってきた天然ガスって、その掘って大量に採掘してっていう風な感じだったじゃないですか。バイオメタンとかバイオガスとかと、原料を大量にその調達して量産みたいなことが難しそうなイメージあるんですけど、これってその採算取れるんですか？
すごく難しい問題で、やっぱりいろんな方法があると思いまして、先ほどご総さんおっしゃられてたような、ね、畜産業のところもありますし、
そうですよ、
ね、ある、はい、あとはフードウェイストとか、皆さんの一般のゴミから出てきているところですとか、埋め立て地からメタンが出てきたりとか、当然そういったところから取れるんですけども、ある程度その効率的に、例えば大きな範囲でこの地域のゴミを集中的に集めて、そこからバイオガスを取るというやり方にはなってくると思うんですけれども、やはりその経済面から見ると、まあ、先ほどのガスプラス CCS よりは高くついてくる可能性があると言われています。なので全て CCS に任せることはできないし、全てそのリニューアブルナチュラルガスに任せることはできないんですけど、やっぱりいろんな方法を皆さん試されて、いろんなところからのそのガスの代替になるような技術だとか、ガスの代替のものですねを、やっぱり投資ないしはそういったものを買っていくっていう、やっぱり動向が今アメリカではすごく盛んになってきているので、まあ、特にアメリカはガスが取れる国なので、まあ、そこをどうしようっていうその切迫感が非常に強い、ま
あ、そうですよね。あと、はい、CCS は火力発電所とかそのプラントではできますけれども、お家でね、その目玉焼き焼くときに CCS するわけにいかないですよね。その自分の朝美味しい目玉焼きをですね、ガスコンロで焼いたりとかですね。まあちょっと私は今日朝鍋を温めましたけど、カチチチチボボって言ってね、あの音好きなんですけど、ボボって言って美味しい鍋食べながら CCS だみたいな。これないですよね。これアメリカだとね、新築の、まあニューヨークだと新築のマンションとかはやっぱり電化ですよね。そのやっぱ IH になっていて、ガスではなく、いわゆるエレクトリシティで温めるという方向に徐々にインフラが切り替わっていくと思うですけど、 CCS ができないそういった家庭向けとか、我々の一般の台所のガスっていうのは、これやっぱ電化で変わってなんとかしていくという理解で合ってるんでしょうか？
そうですね、やっぱり電化の動きが一つ大きな流れとしてはあるのかなと思います。日本も多分そうだと思いますし、アメリカでもそういうことが起きている。新築に対してはある程度そのエネルギー の, エフィシエンシーに対するレギュレーション規制なんかを入れていくような動きっていうのは世界中で起きてきているので、皆さんがコンロで使う私も好きなんですけれども、あれが代替していくっていうこともそうですし、今違う国ではガスをヒーターとして使っている国も多くありますし、多分アメリカだとセントラルヒーティング、ヨーロッパもそうですね、セントラルヒーティングとかになっているので、まあ、そういったものをヒートポンプに置き換えるみたいな動きっていうのはやっぱり流れとしてはあります。ただ全部がやっぱり一気には起こらないと思いますし、全て全部がそこに切り替わるかっていうと多分難しいので、今ちょっとね前半でお話したようなガスの代替とかガス自体をやっぱり変えていくっていう動きっていうのは今後避けられないのかなと思います。
ありがとうございます。台所から火力発電所まで燃やしている天然ガスが実はメタンという影の悪者であって、まあ、それを何とかしなきゃいけないと、これはビジネスオポチュニティであるというお話を今日黒崎さんにしていただきました。岡さん、
ありがとうございます。すごいメタンが身近になりました。今度、はい、お湯を沸かすときにはメタンを考えながらお湯を沸かします。はい。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。